はい、グツイのじいちゃんもわからんレディオエクスペリエンス、この放送は幸せ最適化グツイがわからんもんわからんとはっきり言いましょう。その上で少しずつ分かっていけばいい、そういうスタンスで幸せに生きるための知識や技術、考え方などを私の実体験を交えて紹介している放送です。2025年明けましておめでとうございます。遅ればせながら今年もよろしくお願いします。で、2025年第一発目、何にしようかなというと、今年のテーマっていうのを決めてですね、それも参入楽位というのを決めたんですけども、まあ、詳しくは私の SNS なり、このポッドキャストを配信しているブログなりを、見てもらえば分かるとは思うんですけども、参は惨めっていう感じですね。入は入る、楽は楽しむ、楽ですね。意っていうのはなす、まあ、ためとも言いますけどっていう、その参入楽位っていうのをまあ掲げました。まあ、これ何かっていうと、まあ、幸せに生きる方法というか、指針というか、そういう意味で名付けました。まあ、大きくは2つに分かれるんですけど、その参入と楽位っていう、なので、今回の、このポッドキャストのテーマはですね、まあ、参入楽位が分からんとしましょうか。で、参入、惨めさを受け入れるっていう意味でつけたんですけど、まあ、前にも似たような話をしたかもしれませんが、惨めさを受け入れる、どういうことか、まあ、自分の心をしっかりと受け止めるっていうんでしょうかね。まあ、大体はだから、まあ、惨めさってあるように、こう、まあ、負の感情というか、あまりこう、まあ、喜ばしくはないというかね、だから受け止めにくいものなんですね、大体ね。特に他人に対してとかはね、まあ、他人に対しての時でも結局は自分の心の中でその、感じていることがあって、まあ、それを受け止めきれずに、受け入れきれずに、そのまんま、まあ、進んでしまうと、まあ、どんどんそれが蓄積されて、蓄積されるだけでなく、こう、なんていうかな、爆発してみたいな、そういうことになるので、だからこう、まずは惨めさを受け入れようっていうことを言ってるんですけども、例えばその惨めさを受け入れないパターンとして、まあ、無視するっていう惨めさをね、何でしょうね、具体的な例があった方がいいですよね。まあ、割と最近あった私のエピソードで、まあ、あまりプライバシーに触れないように話しますと、まあ、なんかこう、まあ、仕事の関係でね、こう、あ、この人は私に仕事を押し付けようとしているみたいな、私のこう、まあ、邪推というか、まあ、思い込みというかがあったんですよね。実際仕事の方がこう来ているっていうのはあるんですけどね。まあ、それをもし仮にこう無視してやってたらどうなってたか、まあ、多分なんかもうこのことについて一切考えないようにしようみたいな、こう、なんか楽しいことを考えよう、楽しいことを考えようっていうのは、後のテーマ、後半のテーマのその楽位の部分でやるんですけど、惨めさを受け入れないままでこう楽しいこととかこう進もうとすると、やっぱ 全然解決してないのに解決したつもりになってこうやっぱりどっかずっとそれを引きずってるんですね。つまりエゴがずっと出てるというか出てくる。だいたいそのなんか暗いことを考えちゃいけないとかネガティブなことを考えちゃいけないって思ってる時こそこうそういうことをやってしまうんですね。まあ無茶をしてしまうというか、まあ、別のパターン、惨めさを受け入れないパターンとしてもう一個は、まあ、打ち負かそうとする。まあ要は無理やりこう、まあ、努力なりなんなりでこう、まあ、大体その場合は反発してるというかね、その相手を、いやそういうことを言われるんだったらこうしてやろうみたいなね、こうあの大体相手を懲らしめてやろうというか、そのまあ相手に責任転嫁をしてるみたいな状態ですね。でやってしまうと、まあ、これはこれでもう、うん、無視するよりもよりなんかこう積もっているというかね、蓄積されて爆発しやすそうですよね、怒りで。大体このモードになってる時はとってつもなく思い込みがきますね。思い込みでずっと進んでしまう。まあ誰か相手がいた時に本当はその人そんなこと思ってないのに、いやこうに違いないってこう決めつけてこうどんどんどんどんこうっていうか憎さみたいな、恨みつらみみたいなのがこう溜まっていくみたいな、そんな感じですね。まあ、なので最初のその無視するっていうのはまだはマシだったんですけど、それでもその自分の心をやっぱり受け止めてない、まあ子供に例えるとちゃんとそのなんていうかな、結果だけじゃなくて感情を汲んであげるというか、自分自身の感情をこう汲み取ってあげる、うんうんよしよしってこう聞いてあげるっていうのが大事ってことですね。それをなしに、まあ論理的にだったりこう解決だけを先走ろうとすると、だいたいずっとそれが不満が溜まっていくみたいな、まあこれが惨めさを受け入れない場合どうなるかっていう話ですね。そうやってるとあのやっぱ違う、そうやってっていうのはつまり惨めさを受け入れてみるとやっぱそこが、ね、結構苦しいんですけどね、あのストレスがずっと溜まってるわけじゃないんですけど、こうあのなかなかその受け入れようとしてもすんなり入ってこない時はあるとは思います。まあ、それにあのなんか精神的にやっぱこう弱かったり、まあ、あるいはその精神的な障害なりある人、困難がある人はこう負のループというかね、あの考え込んでずっと深みにはまってしまうかもしれないんで、あの誰かにお勧めできるわけではないんですけどね。まあ、惨めさを受け入れているとふって違う見方ができるようになるんですよね。一旦自分のこうなんかまあ暗いところを受け入れておくと、あれ別にこの人は、まあ、その相手がねこういうことは別に考えてなかったんじゃないか、別に押し付けようとしてたんじゃなかったんじゃないかとか、さっきの私の例で言うとね、まあそれどころかそのそう言ってくれたって、私がその押し付けられたって勘違いしたそのことは、まあそもそもその人がこう気づいたからこそ私に言ってくれた、まあ気づかせてくれたっていう面もあり、むしろそのそう言われてね、そのあの私が押し付けられたっていうあの責任転嫁でこう思うんだとすれば、じゃあ最初に自分でその仕事を取りに行ったらよかったじゃないかって、まあ権利と責任みたいな感じでね、あの自分が責任をそれ負えば自分で好きなようにその仕事をする権利はあった。必要あれば他の人にねあのこう協力を依頼するとか、ね、まあその人もだから結局協力を依頼してたっていうところだとは思うんですけどね、まあ、いろんな見方がこうできるようになるんですよ。さあそこでそれだけじゃやっぱりなかなかあの結局その自分が何かを負担している部分は変わらない。じゃあいかにそれをこう楽にできるか、まあできれば理想で言えば夢中にできるかっていうのが一番大事になってくるというところで、後半のこの楽意の部分、楽になす ただ行為を楽しむっていうところになるんですよね。まあ、ちなみにこの惨めさを受け入れるっていうのは、まあ主にあの和尚さん、和尚さんといってもその辺の住職とかそういうあれじゃなくて、あの OSHO って書いて和尚と読む、あのジョイ、喜びっていう本を書いた人ですね。私の家にその訳本があるんですけど、和訳の本がね、まあ、その中でかなり深く語られていたので、その言葉に感銘を受けてこの惨めさを受け入れる参入というのを入れました。後半のその楽意、楽になすっていうのは、あの 楽しくなすかっていうのは、あのエレガントシンプリシティっていう書籍を書いたサティシュクマール氏、サティシュクマールさんの、本を見て思ったところですね。ただ行為を楽しめばいい、まあ、その部分の手前には実はあの正しいとか誤りとかじゃなくて、それを超えた先のただ楽しむっていうところ、そこを目指しましょう、まあ、それが幸せへの道みたいな、そういう生き方みたいなところを書いてあったので、あの、まあ、これはと思って、まあ、今年のテーマにしたんですけど、その楽意の部分はそうですね、まあ、論理的にだから最初の前半でね、こう自分の気持ちを受け入れたので、論理的に考えたら、まあいろいろとこうした方がいい、こうした方が効率的とか、あの、まあ、もっと作業量が減るとかいう、まあ一応楽になる方向ではあるんですけど、もっとなんかこう楽しくできたら全く取り組む意欲も違うんじゃないかって、ね、そういう方向性ですよね。まあそもそもがあのまだことが起こってない、まあ、私のさっきの例で言うと仕事がこう増えたと、まだでもその仕事をやる段階になってない時に、あの早くこうもはや不安に思ってるというかね、ちょっとなんか嫌に思ってるみたいな、まあ、全然今ここにはないですよね今ここで考えるとどうなるか、うん、まあせめて先にそういうことがあるんだったら、その時やっぱ自分が楽になるためにはどういう仕掛けをしてたら楽だろうみたいな、少なくとも何かをしなきゃいけないにしても、あのその時ね、まあ例えばあの、まあ、その仕事ワンクリックでポチってやったらすぐに終わるというか自動にできるようになってたら、まあ楽ですよね。だし私にとってその仕組みを作る、自動化にするっていうのはとてつもなく楽しいことなので、まあそうやって楽しめばいいのかなみたいな、まあそういう考え方ですよね。まあ、そうして考え出すと、もうあ本当はこうやって考えてこういうふうにやろうとしてたからこう言ってくれたんじゃないかとか、やっぱりいろいろなことをもう元に戻ってね、あの違う見方ができていくわけですよね。こうループ回るというか、じゃあもっとこういうふうにしたらできるようになるかとか、あ実はその頼みたかったのはこの部分だけであって全部をこう任せようとしたわけじゃなかったのかなとか、こういろいろ考えられるわけですよね。うん、でまあ別の書籍で言うとね、あのアドラー心理学の嫌われる勇気かの中に出てきた、あのただ舞台でスポットライトを浴びて、その眩しくて何も周りは見えない、ただ音っていう、そういう状態ですね。その楽しくただ楽しめばいい、喜びの中にいるっていう、まあ、そういうのができたらいいなと思って、今年のテーマ参入楽意というものを、決めました。その解説をしたというところです。まあ、いろいろちょっと複雑なことを言いましたけど、今回もばあちゃんわからん、じいちゃんもわからん、ぐついでした。